週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ2015年も最新のマーケットトレンドをお届けします。今回でですね、はい、この番組も380回、
380回、
はい、まあ、7年以上になるんですけれども、ね、まあ、その間トレンドがどんどん変化していきましたよね。
そうです ね、まあ、ね、これからも、ね、この番組というのは最新の情報をお届けしていきますけれども、まあ、消費者の皆さんにとって意義のある存在でいたいと思っております。2015年も、ね、いろんな取り組みをしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、今回は特別企画、記者のおすすめはこれだ、2015年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
はい、新春恒例となっていますこの企画、週刊日経トレンディの人気コーナーであるチェックを担当していただいているチェックマンさん、ヨッシーさん、ハタボーさん、モリモリさんを迎えして賑やかにお届けしてまいります。もうすでにスタジオに皆さんいらっしゃいます。皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、回転ガラガラ
意味が、
よろしくお願いします。言うタイミングに失いました。
今完全にあのヨッシーさんがえみたいな顔でチェックマンさんを見ていたのが印象的ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのコーナー冒頭でもお話ししてます通り、皆さんは日夜最新の商品トレンド、サービストレンドっていうのを追っかけていらっしゃるわけなんですけれども、普段のネタ探しっていうのは、うん、やっぱり大変なもんなんですかね。
いや全然大変ではないですね。あの寝てると勝手にこう降ってくる
寝てると降ってくる。
あの昔受験勉強の時に、あの参考書を顔にかけて寝ると、あの自動的に記憶するんではないかと思って実験したことないですか。
ないです。
ないです
それと同じ状態ですね、言ってみれば。
要はダメだってことです
か。いや、もう私らぐらいになると、もう知らず知らずうちにこう情報がインプット
される、トレンドが寝てる間に。
そうそうそう、
それ電波受信してるんですよね
脳内トレンドですね
でも脳内トレンドだとね、どうなんでしょう、ヨッシーさん。
それも無理やりこう記事にするって
確かにそこ腕の見せ所かも
なんか日経トレンディ編集部大丈夫ですか。
いや大丈夫ですよ。それは
編集長と発行人がしっかりしてる
大丈夫です
なんか責任あるのか無責任なのかよくわからない感じですけれども、あの去年の商品トレンドといいますと、最初に日経トレンディ本誌が宣言した通り、健康というキーワードがまずすごく、まあ、大きいトレンドとしてあったと思うんですけれども、それと同時にですね、去年のヒット商品ベスト30の上位を占めたようなアナ雪、妖怪ウォッチ、ハリーポッターといったような、まあ、子供から大人まで楽しめるトレンドっていうのが席巻したような印象がありましたけれども、皆さんが実際に取材をされる中でなんかこうひしひしと感じたトレンドみたいなものって何かありました、ハタボーさん。
いや僕はもう何度も話してきますがもうパーティーピープルの台頭をひしひしと感じて15年どうなるんだろうとドキドキしてます。
そうですね、2015年もパリピ消費っていうのがですね、はい、こう非常に大きなものとして捉えられてますけれども、
だからね、そのハタボーの、あのコメントによって、もう本当にいろんなところでこう、あ、これもパーティーピープル、あ、これもだって、なんかすごいなんかものすごいインプットされちゃって、ね、
なるほど。
でも14年のハロウィンなんてまたひどかったですよね、
う
ん、
そうですよね、
ひどかったです
なんか経済効果がものすごく出たみたいな記事もね、あの年末に出ていましたけれども、
あれ今ね、私ね、いろんなところでどうでしたかって各地で聞いてるんだけど、なんか地方はそうでもないみたいな感じなんですやっぱり渋谷
六本木、
うん、とか、
そうですね、都市型のトレンドっていう言い方ができるかもしれませんね、うん、
でもそれが波及していくかもしれないですからね、うん、
この中では比較的その消費するという行動そのものに近いところを取材していらっしゃる印象のあるヨッシーさんから見たらどうでしたか。
そうですね、去年はやっぱりその上位がそのアナ雪とか妖怪ウォッチみたいな感じで、非常に久々になんかみんな同じことをしたなっていう印象は出ますね。
なるほど、クラスターごとのトレンドではなくて、はい、メガヒットというか、みんなが乗っていくヒットっていうのは確かに多かったですね。
今までそういうものが私が調べててあんまりなかったので、結構順位つけるの難しかったんですけど、今年はもうこれだっていうのがあったので、
あの新橋の駅前で酔っ払ってレッドイットゴーを歌ってるおじさんとかいましたもんね。
そうですよね。
あ、なるほどね。
確かにそうですね。そういうそのある意味メガヒット全世代に知っているものっていうのがなかなか少なくなってきている中で、全部ね、並んじゃいましたもんね、上位3位とかね。
個人的に買ってしまったもの、あるいは個人的にヒットになったものって何かありましたか、チェックマンさん。
チェックマンはですね、どちらかというとあのレッドイットゴーよりはこうレッドミーゴーな感じでこう自由にさせてほしい、みんなが同じ方向を向いてる中でこう一人逆流し、こうバットマンライジングな感じで、
なるほど、
何を言ってんのか今ちょっと分か
った。独立独歩していきたい身としてはですね、去年はみんな同じ方向を向いている感じがして非常に息苦しく生きづらく、
あでもなんとなくチェックマンさんはそう感じるっていうところに納得はいきますけど。
そうですね。で個人的なヒット商品で言うとちょっと微妙な話題にはなりますけれども、あれですね、14年の3月ぐらいまでにかけて携帯電話各社のキャッシュバック競争が極端に
すごかったですね、
盛り上がった時期がありまして、
ああそうだ、あれ去年の春ぐらいまででしたっけ、
はい、あらゆる最新スマートフォンがただであるのみならずお金までもらって買えてしまうという謎の現象が発生し、その勢いに乗ってですね、私2014年はスマートフォン6台ほど購入いたしました。まあその中にはその時期でないものも多数含まれるんですけども。
しかし6台っていうのもすごいですけど、実際その家族全員で MNP を使って転出すると十何万円のキャッシュバックなんていう看板も見たことありますが、そういう意味ではあの家族関係に強い森森さんはどうでした？は
い、ですね、まあ、子供と一緒に遊ぶものですとか、まあ、子供用のものっていうのもいっぱい入ってるんですけど、まあ、ちょっと私はですね家族からちょっと離れちゃうんですけど、昨年トレンディに戻ってきまして、戻ってきて慣れない環境でですね、まあ、ストレスがある中、クロワッサンドーナツというですね、あのスイーツの新種が出てきたことによって暴食してしまいまして、
クロワッサンドーナツ、
はい、でもコンビニでも売っちゃったんですよ。
そうですよね、
はい、白金 の, あのオフィスのそばにコンビニがいっぱいありますので、
あります、ね、
ついつい手を伸ばしてしまうわけですよ。みるみる体重が増えました。
確かにそうだよね、
もりもり食べちゃったわけですね。
もりもり食べちゃいましたね。
確かにそうだね。
もう今となって後悔してるっていう。
大きくなってるね体が。
そうですね。確かに箱に復帰初回のもりもりズチェックの時に体が大きくなって戻ってきたとおっしゃってましたもんね。
そうですね。
でそれにまた輪をかけたわけですね、ストレスで食べちゃった、ね、
なるほど。
クロワッサン丸々は増えましたよね。
そうですね。あのクロワッサンたい焼きが僕は好きで。
何ですかそれは。
あ、そうそう、あのあるんです、
たい焼きの皮の部分が要はクロワッサンみたいなパリパリ生地になってる。
私の脳内にはそんなものはない。
僕はあのストレスではなく単純に甘いのが好きっていうあの、ね、おデブの法則に従ってもりもり食べさせていただきましたが、まあ、そんな感じで2014年のトレンドをちょっと振り返ってみたんですけれども、2015年最初の週刊日経トレンディではその編集部の皆さんが考える今年の売れ筋、あるいは個人的におすすめの製品といったものをいろいろ伺っていきたいと思っております。ま
あ、そうですよね。ここでねこうみんなが紹介したものが年末のヒット商品ベスト30に入るかもしれませんからね、要チェックですよね。ある意味その記者のヒットを探し出す力っていうのがねどれだけすごいのかというのを試されてるわけですね。
あの実はですね今の箱根の発言って、去年のこの回もう全く同じことをおっしゃってました。
あ、そうです。はい、
でですね、調べてみました、昨年この企画に参加されたチェックマンさん、ヨッシーさん、ハタボーさんの、ご紹介いただいたものとそれが、ヒット商品ベスト30に入ったかどうか。
カーッ
カーッ、ね、チェックマンさんが映画監督のようになってますけれども。
ストップ。
はい、では参ります。チェックマンさんはスポーティファイ、
あ
なんと上陸せず。そしてヨッシーさんがイオンモール、
あー、
まあ、確かにあの、ね、連日大にぎわい、ね、はい、幕張とか、うん、はい、あとヨッシーさんが随分前に 岡山のイオンモールがすごくなるよっていうお話をされたんですけれども、それが、去年の暮れですね、12月ぐらいに一気に騒がれまして、うん、ヨッシーさんの先取り感がすごく出たんですけれども、
そうですね、そういう意味はね、先取り感半端ないですね、
すごかったです、どんだけ早いんだって感じ、
半年以上早かったですからね
岡山によく行ってるのもそう
ですからね、まあ、若干ねそういうアドバンテージもありつつ、うん、そしてハタボーさんが30代40代がヒットの主役になると、うん、まあ、いう予言をそれぞれなさったんですけれども、
僕らこの収録の前に話していて、うん、前の年何を話したか全く覚えてなかったです、うん、4人ともあのもう無責任ここに極まりって感じですけども、今そのお話をいただいて、あのすごく思い出しました、うん、思い出しました
ね。まあ、あのこれが実際にベスト30の中でどれぐらいマッチしてたかっていうのはですね、日経トレンディ12月号ですね、バックナンバー取り寄せる、あるいはですね
見てもらうわけですね、
日経トレンディデジタルで
改めて
ご確認いただくと、
あのぜひね、こう行間を読んでいただきたい、
そうですね
ちょっと待って、あのランキングになっているものが全てではありませんので、
空気感
その出てないものの中に、あ、この隙間にもしかしてあるのかなみたいな、
そうですね、
箱にまで言うんですか
あのランキングの中に散りばめられたスポーティファ
ー
文字を探していただければ
面白い、ね、
どっか縦読みとか斜め読みとか、
それあるかもしれない、ね、
読者に空気読めって雑誌最低じゃないですかさあ、そういうことでですね、皆さんの、はい、個人的な今年のイチオシアイテムをご紹介いただきましょう。
はい、それでは一人目はヨッシーさんですね。
はい、
はい、昨年はね、どちらかというとお得な情報大好きというね、そういう側面を出してきましたけれども、今回はどういうことなんでしょうか。はい、どうぞ。
はい、じゃあまずアイテムから、
はい、よろしくお願いします。アイテムはもう手堅くいきたいと思うんですけど、
はい、
北陸新幹線。
あ、来た。
手堅すぎる。
もう間違いなし。
間違いなし
ですね。はい、3月開業
でしてね。
まあ北陸新幹線、
はい、
東京から金沢までね、はい、あっという間に行けるというところで注目されておりますけれども。
はい、そうですね。やっぱり金沢っていうところがですね、金沢と富山ですね、
はい。
東京の人がなかなか目を向けてなかったところに目が向くというのが一番大きいと思います。
うん、そうですよね。
で、鉄道マニア的には JR 東日本と西日本の共同って今までありえなかったこのコラボっていうのは、
そうなんですよ、 E7 系と W7 系ですよね、
はい、出たてっちゃん系これ危ないですよ、2人ともてっちゃん系に。
じゃあ実践します。
いや、いいですよ、どんどん行ってください。
どうぞ、よしさん、
あの実はですね、今試運転中なんですけれども、はい、運転手さんが山陽新幹線から移動したというのを聞いてすごいちょっと感動しました
それ結構燃えますね。
わからない、
意味がわからない、
意味がわからない、
当然ね、 JR 西日本の運転手さんもいらっしゃるわけですから、ね、今まではどちらかというと山陽寺をこうバビューンと、ね、行っていたのが、今度は北陸寺を目指すっていうだけでもちょっとときめくものがありますよ ね、
ね、何がときめくんですか
だって車窓の景色から、ね、こう線路圏からどんどん
変わって、運転手さんの車窓ってこと。
そうですよ、ね、あの最高速度がね、260キロと若干抑えめになっている分、はい、その車内の調度品だとか、はい、あるいは車窓の風景だとかっていうところをすごく重視していて、全、はい、席にコンセントがついてるのが初めてなんですよね。
そうですね、スピードを出さないので電力が少なくて済むということでコンセントが全席についたそうです。
ですよね
すごいな、ちょっとまたそれもすごいな。
北陸新幹線で番組一つ作ってもいいんじゃない。
あ、いいんじゃないですかね。
あ、
お二人で
取材行きます。
ロケ
行きましょうか。
ロケ行きますかね、
金沢まで。
いい、美味しいもんたくさん食べて
箱にどうですか。
あ、いいですよ、どうぞ。
オッケー、出ました、出ましたか。よし、
これで予算出るならちょっと俺も別のとこ
面白い企画を出せば OK。
あ、じゃあちゃんとあの後で企画書をヨッシーさんと二人で、
はい、
作ります
ので、はい、よろしくお願いします。
ちょっと我々はいい、あの15年ハワイが暑いってことで。
あ、そうですね、暑いですよね。あ、めちゃめちゃ暑いです
なんかその森森さんの目がとてもトレンド評論なさる方だとは思えないんですけれどもさあ、ということでですね、ヨシーズスコア参りましょう。この北陸新幹線のホニャララ度を10点満点でお願いします
ちょっと待ってくださいそれ考えてなかった。じゃあ私のスコアですね。
はい、
はい、最高速度260キロ。
それ去年のチェックマンさんの設定温度17度と同じじゃないですか。
同じですか。
そういうことですか
北陸新幹線の最高速度は260キロですと。
あ、なるほど、
まあ、ピンじゃなくてキロ字になってますけどね。10点満点って言ったのに260キロというやっぱチェックマンさんの影響が、
ね、じわじわ広がっておりますけれども、ね、ちゃんと真面目にね点数つけてるはずだったのにね。
本当そうですよね、はい、ただ北陸新幹線確かにそのこれまでとは違う新しいトレンドっていうのを連れてきてくれそうですよね、
うん、そうですね。それとあとやっぱりその北陸でその北陸トライアングルっていう風に出してますけども、
金沢ヒット予測が3位ですね、
う
ん、
金沢ね、能登ね、それと富山っていう、まあ、それを起点としてその周辺にみんなが押し寄せるってことですけども、それによってそこの地場の商品だったり伝統の商品だったり、あるいは和モダングッズみたいなね、そういうようなものにも注目が絶対集まりますからね。本当これはこういいことって言ったら変ですけどね、もういっぱいいいものあるんですよ。
本当そうですね。
改めてそういったものに目を向ける機会になるんじゃないでしょうかね。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、
さあそれでは2人目、森森さんの注目商品お伺いいたしましょう。森森さんといえば先ほどもおっしゃいましたけれども、昨年久しぶりに日経トレンディ編集部にお戻りになって、まあ、クロワッサンドーナツを食べながら、はい、お仕事に励まれていらっしゃるということなんですけれども、はい、復帰2年目となる2015年プッシュされるものとは何でしょう。
はい、バブルサッカーです。
バブルサッカー、
はい、バブルサッカー、
あの1万円札でタクシーを捕まえながらドリブル、
バブリーサッカーです。
あ、失礼しました。どういったサッカーなんでしょうか。
あの巨大な玉というか、まあ、風船というかですね、ボールをすっぽりかぶって、で、まあ、フットサルをやるようなイメージなんですけれども、
SKE48 の、今多分一番新しいシングルの PV がそのバブルサッカーだったような気がします。
もう来ちゃってますね。
来ちゃってますか。
あ、ただあの昨年、うん、あのアミューズメント施設のスポッチャとかに導入されたりとかで、まあ、じわじわじわじわ来ているんですけれども、今年あの全国大会がいろいろなところで開かれるんですね。
あれちゃんと競技になってるんですか。
なってます。
これどういう風に競い合うってことだろう。
これ結局はフットサルなので、うん、あのゴールに、うん、まあ、蹴り込んだら、うん、まあ、もちろん得点で点数を競うものなんですけど、うん、
選手自体が大きな球の中に入っているような状態でゴロゴロ転がったりするじゃないですか。で、
まあ、足は出てますから、はい、あのまあ、走れるんですけど、まあ、これ、まあ、何が面白いかって、うん、サッカーってボール持ってる人以外にタックルしてはいけないですよね、うん、反則になります、
まあ、そうですね。
これあのボール持ってない人にタックルしてもいいんですよ。なので守る時にボールに向かってきた人を吹っ飛ばしたりしてもいいんですよ、
う
ん、
でゴロンゴロンって転がしてしまえと、
はい、で、
あ、
手が自由に動かないので、はい、まあ、走るのも、うん、まあ、ちょっとコツがいるというか、決して足が速い人、普段足が速い人がこれをかぶったからめちゃめちゃ速く走れるっていうものでもなくて、
うん、なるほど、
運動神経の差とかが出にくいんですよ。
フィジカルではないんだと、はい、
でフットサルだともう足技が上手い人って、もうすごい有利じゃないですか、うん、でもいくら足技でちょいちょいやってても、うん、吹っ飛ばしちゃえばいいので。
コロコロ転がっていくことになるの、
基本は足で走ってます。
走ってるけど
ぶつかったらもうコロンって転がる
んで、なんかその風景ってすごい面白いっすよね。ここ
バラエティ番組のゲームみたいですよね。
そうですそうです。 でも意外に衝撃は弱いんですよ、あの受ける側として、
うん、
吸収されるので、なので、まあ、老若男女、うん、一緒に楽しめる。
そうですよね、うん、子供が体が小さくても、うん、ね、結構乗りこなせそうじゃないですか、
うん、そうですね。
でこう上手い人を翻弄するとかっていう、
転がしちゃう、
ね、
だこういつもフットサルとかたまに参加して、うん、昔からずっとやってるめちゃめちゃ上手い人に翻弄されるわけですよ、う
ん、
リフティングとか、うん、足技だけで、うん、もうこれであれば、うん、もう遠くから助走つけて、うん、オラーっつって。
モリモリさん、それサッカーの話じゃなくなってきてますよ。アメリカンフットボールみたいになってますよ。なるほど、面白そうですね。
そうですね。でこういったなんかその新しいねスポーツっていうのが最近ちょっと増えてますよね。
そうですね。
そういう意味でね、はい、だからもちろん伝統的なスポーツ面白いんですけど、こういった新しいところでこの前ちょっと話題したかと思うんですけど、まだ人がいないうちに競技に出て優勝してしまうみたいな。
全国目指すみたいな、
ね、そう、全国大会に出ちゃうみたいな、ね、うん、そういうのはいいんじゃないでしょうかね。
去年の12月の、はい、ハタゴーズチェックで、はい、ハタゴーさんも、うん、ね、ちょっと変わったサッカーを紹介してらっしゃいましたよね、うん、何でしたっけあれ。
F5WC という、
はいはいはい、
サッカーとフットサルの 間みたいな
5人制のやつでしたよね。
フットサルのコートでサッカーボールでプレーするというものですね、
あれなんかね世界大会までこう道が開けてるっていうところもあったので、このバブルサッカーもね世界大会とか開かれるようになれば、
実はですね、2016年にはワールドカップが開かれそうなんです、
皆さんチャンス、サッカーが苦手でも当たりの強さで世界を狙えるかもしれない
ただ当たりの強さも、まあ、体格とかも実は関係なくて、
まあ、あそうかそうか、そうですよね、
重欲豪制すじゃないですけど、タイミングと、まあ、その当たり方とか、その中心で当たるかちょっとずれて当たるかとかで相手の吹っ飛び方が変わってくるので、
へー、なるほど、
結構あの突き詰めていくと意外にあの面白い、意外にっていうと失礼ですけどなんか、ね、最初はちょっと極物なのかなと失礼ながら思ったんですが、やってみると、うん、奥が深いんじゃないのかなと、
なんかちょっと世界目指したくなっちゃいますね。
目指しますか
ね、え、はい、あのチーム日経トレンディとか
弱そう本当に弱そう
さあということでモリモリズスコア参りましょう、このバブルサッカーのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、クロワッサンドーナツと、パンケーキはやめられないけどなんとかかんとか痩せたい度10点。
長い、
バブルサッカーと直接は関係ないですよね。
バブルサッカーをしながら
痩せる
という、
健康的に痩せる
ね、ほんとだんだんこのホニャララ度って形骸化してきてます ね、ここでこう下げにするみたいな傾向が生まれてますけど、再現できないんですけど、痩せたかったということでしたね。
そうです、
はい、ということでここまではヨッシーさん、そしてモリモリさんの注目商品をご紹介しました。後半はハタボーさん、そしてチェックマンさんのスペシャルチェックをお届けします。
週刊日経トレンディ、今週は記者のおすすめはこれだ、2015年注目商品スペシャルチェックをお届けしています。
さあ後半入りまして3人目、ハタボーさんの注目商品をお伺いしましょう。ハタボーさんといえばもう去年はですね、とにかくリア充系のパリピ系のアイテムやサービスをどんどん繰り出していただいたんですけれども、2015年もどっちかというとその方向になりそうですか。
私自身は全くリア充じゃないので、今流行ってますとは言えますが、この先のリア充はですね全くまだ情報に持っておりませんので
次リア充がどこに行くかはよくわからないということ ですね。
とりあえず EDM フェスは来るだろうということは、はい、そこまではつかみましたが、
そうですね、
リア充ネットワークをあまり持っておりますのでちょっと違う話をさせていただきたいなと
は、ではお伺いします。
はい、アベンジャーズがまた、
あ、久々に映画ネタ来ましたね。
はい、
はい、アベンジャーズというとアメリカのマーベル
コミック
の、ね、はい、キャラクターが
人気キャラクターが
わーって出てくる、
はい、それの第2作がまた夏に公開になるんですけども、こちらをですねおそらくランキングには入らないんですけれども、
予防線張ってる
ただちょっと個人的にはもう15年は押していきたいと、もうひたすらそれを頑張っていく年にしようかなと思ってるんですけど
それ意思ですよね、どちらか予測ではなく、
なんか映画の宣伝マン
ですよね
あの私あのリア充と別にゾンビっていう持ちネタも持ってるんですけども、もうひたすらゾンビが好きなんですけども、
ゾンビといえばね、はい、リスナーの方からのツイッターで面白いものがありますよね。
実際に USJ に
行って、
ハタボーさんのことを思い出したっていう、
そうゾンビのあれを体験しながらふとハタボーさんが言ってたなってことを思い出したと、でなんでこんなところで思い出したわみたいな、なんかそんなようなコメントをいただきましたね。
なんていい話なんですね。
そうでしょ、
意外と影響力はある、
こんなにゾンビ好きと認知されていたと嬉しい限りなんですけど、
ゾンビ好きのパリピ、
そうです
ね、っていうねハタボーさんのキャラクターが、ま
あ、実際はどっちにいるかというとゾンビ側に近い方に
ゾンビ側すっごい面白いけどアベンジャーズに戻しましょう、
はい、
あのアメコミヒーローっていうのは、はい、日本では受けるものなんですか。
そうなんですよ、そこが僕の使命として頑張らなきゃいけないんですけれど
完全に宣伝
版宣伝版ですね
あのアベンジャーズじゃなくてもいいんですけど、やはりそのアメコミがですねなかなか
受けない
受けないで15年 本当で言うのであればスターウォーズを言わなきゃいけないんですよね、
はいはいはい、
これは言えばもう当たると分かるんですけども、はいはい、いやもうアメコミ第2ウェーブというかですね、あの1作目の時ちょっと売れたのでまた行ってほしいんですが、一応下地としてベイマックス、
はいはい、
こちらがマーベルの漫画が実は原作なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
設定が全く変わっているので、まあもうディズニー色に変わってるんですけども、ここで主人公が仲間と一緒にちょっと戦うみたいなシーンも多くの人が見ていただいたところに本格的アベンジャーズが来るとあれ見てみようかなっていう人がおそらく増えるんじゃないかなという。宣伝をするんじゃないかなって思うんですけど、
あのベイマックスはカマセイネだという
問題発言が出た。
ベイマックスの相乗効果ですかね、はい、
いい言葉、
いい言葉でしたね、まあ、
今さっきさらっとアベンジャーズじゃなくてもいいんですかね言っちゃいましたけどね。
でもあの補足材料があって、はい、あのアメコミって確かにその大ブレイクはしないんですね、うん、今のところはしてないんですね、うんうんうん、ヒーローが一人のものとかが特に、うんまあ、あんまり人気が出なかったりとかするんですけど、実は集団になると意外に
受ける、
受けるっていう、まあ、お話を業界の関係者から伺いまして、もうアベンジャーズなんてもうヒーロー祭りじゃないですか。
そうですよね。
だからなんかなぜか日本の市場はヒーローがいっぱい出ると受けが、
それは多分あのウルトラ兄弟とか戦隊シリーズとかの影響が ね、
があるのかなっていうのはありますよね。
なるほど、わかりました。ということでハタボーズスコアに参りましょう。このアベンジャーズの新作のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、15年ヒーローものをうるさく言うぞと10点でお願いします。
またよく、もう今日全然ダメです。
なんかグダグダになってきましたけど、
グダグダ状態の
意思がこう
すごい強く出てますよね。
10点な割に、
うん、あ、そうだね、
ローテンション
弱気で
喋り方として、
あ、確かに弱気だね。
ただそのなんていうんですか、トレンドを追うというよりも、うん、俺がトレンドを作るんだ、うん、という意思がこう垣間見えて、
綺麗にまとめますね。
いやいやいや、そういうあれではないんですけど、
ね、強くもなかったんだ。
ぶち壊し、ということでですね、はい、ハタボーさんにはアベンジャーズご紹介いただきました。さあ、そして2015年のスペシャルチェック、今年もトリを務めるのはこの方、チェクマンさんです。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
今年もってことは去年もそうだった。
去年もそうだったんですよ。
そうでした
か。でも、はい、私ぐらいになるとですね、こう流行らせる意思がどうこうというより、こうもう神がもう私に流行らせろとつぶやくわけですよ。
それ一緒じゃないですか。同じこと言って。
あの去年はですね、やはり何といってもチェックマンさんはですね、虎ノ門ヒルズのプレミアム駐輪場といったようなですね、ドッキリアイテムをご紹介いただいたりですとか、あるいは逆にですね、あのバイオの伊藤さんにお越しいただいた時にですね、意外と熱いトークを展開していただいたりと、まあ、こう幅の広さ、懐の深さみたいなものをこう見せていただいたので、
時々どっちも目が点になるんですよね。こうい
いこと言う時も、
いいこと言う時もだけど、その外したっていうか、ちょっと外してるっていうか、こっちの方を言う時も目が点状態になって、いいこと、それでまたいいこと言うとまた目が点になっちゃいますね。
まあね、このチェックコーナーのね、キャストの一人として今年もいろいろ驚かせていただきたいと思うんですけれども、ね、2015年チェクマさんが注目しているアイテムとは何でしょう。
はい、何しろですね、ここのところデジタル機器が元気がありません、
う
ん、はい、もうほぼほぼ皆さん何も買ってらっしゃらない状態だと思います。本当に
そうですね、コモディティ化がだいぶ進んじゃいましたね、
はい、という中でですね、うん、ちょっともう今年は絶対デジタル機器だと思い、うん、ちょっとすごいアイテムを持ってきましたよ。こちらです。
あ、現物だ。
はい、
え、何ですかこれ。なんかあの見た目はですね、キッチンの水道の先っぽを切り落としたような、あるいは
確かに
あの潜水艦の潜望鏡みたいな、
ね、
カメラですよね。
これカメラなんです。
あのほら、こんな形した魚いるじゃないですか、
はいはい、
あの何でしたっけ、
チンアナゴ。
あ、そうそうそうそう、
出てくるやつですね、
チンアナゴっぽいカメラ。
これはですね、はい、台湾のスマートフォンメーカー HTC が、はいはい、米国台湾などですでに発売しております、うん、HTC リカメラですね。 RE カメラと書いてリカメラ、
リカメラ、
はい、
うん、
へえ、まあ、カメラを再定義してやるぜ、
うん、あ、そういう、
多分
多分ね、
多分
ね確認したわけじゃない。
そのレンズが、ヒュッとこうバー状のところから曲がって、まあ、最後はレンズになってるんですけど、その反対側、要するに曲がってる背中の曲面の部分がこれ多分シャッターボタンということですか。
そうなんです、銀色の大きいボタンがあります、はい、ですのでこのパイプ状の長い部分を持ちます。で持つと自動的に電源が入ります。クリップセンサーがついておりまして、なのでこのままカバンなどに入れておいても勝手に写真が撮られることはないと。握ると電源が入り、ちょうど押しやすい位置にボタンが来ますので、はい、これで押すと写真が撮れます、長押しすると動画の記録になります、それから前の方にもボタンが一つあるんですが、
レンズの真下にボタンが一つあるん
ですよ、はい、これを押してから動画を撮り始めるとスローモーションの録画になります。
へ
え、はい、で、撮った映像はスマートフォンと、Bluetooth Wi-Fi を使って接続して確認できるんですが、スマートフォンをリモコンとして使うこともできます、その場合スマートフォンがファインダーになるわけですが、スマートフォンからの操作であればタイムラプス、いわゆる、時間を圧縮して撮る、はい、あの最近流行りの動画も撮影することができます。
すごい、
はい、で、あのこれはですね、いわゆるレンズだけカメラですとか、はいはい、アクションカメラですとか、そういうものの延長線上にあるものなんですけれども、それらと全く違う点が一つ、ご覧いただいて分かる通り、ものすごく小さくて軽くて、かつ扱いやすいということですね。
そうですね、
はい、手のひらサイズですもんね。
そうですね、チンアナゴ型をしているんですが、背の高さとしては多分10センチから12、13センチぐらい、で握るそのパイプの部分ですけれども、直径としては多分30ミリ程度しかないということで、ね、かなりコンパクトになってますけれども、
はい、で、メーカーの作成しているあの、まあ、プロモーションの動画、YouTube に上がってますので、HTC RE カメラで検索すると出てくると思うのでご覧いただきたいんですけれども、要するにこのカメラが何を変えるかというとですね、はい、意味のある場面を撮る道具から、意味のない場面を撮る道具へとカメラを変えるんですね。あの要するに、あ、そうなんです、これ撮ろうと思った時に撮るんじゃなくて、常にカメラを撮れる状態で持ち歩いて、何でもかんでも
撮って
やろうというふうに、あのこれまでスマートフォンは人々から大切なものを次々に奪っていくことで成長してきました、コミュニケーションであり、記憶であり、はい、このカメラもまた写真という美しい記憶を全く別のものに変え、見て覚えるよりとりあえずこれで撮っとけみたいな、そういうかけがえのない記憶までもこうした電子機器に吸い取ろう
と。ダメな方向にちょっと怪しい方向に進
む。いいことを言うのかなと思ったら、どんどんなんかあれみたいな、なんか怒りですかみたいな、なん
かしかもあのそれを熱弁してるチェックマンさんを見て、ハタボーさんが顔真っ赤にして笑ってるっていうのがまた印象的なんですけど、
ハタボー何がおかしいんですか。
いや、こういうテンションで喋れるのがすごいな
で、ちょっと もう少しお話しさせていただきますと、あのとはいえですね、このカメラ、あのメーカーはどうやら日本で出したいようなんですが、その可能性は残念ながら低いと私は思ってます。なぜか、盗撮に使われまくるんですね、こんなもの出した日には。
あ、なるほど、
はい、あの高さ10センチもありませんし、手にすっぽり隠れてしまいますので、もうこれぐらいになると、
グリップした状態ですね、
はい、注意して見ないと、カメラを持ってるのかどうかすらもよくわからない、
なるほど
状態になってる。で、音なんかあのどうやったって消せるので、このままではちょっと日本での商品化は難しいのではないかとは思うんですが、これ全体的な流れとしてですね、お伝えしておきたいのは、これまでいろんなものを取り込んで成長してきたスマートフォンから、こういう部分部分の機能が切り離される動きが今年以降再び出てくるのではないかと。あのスマートウォッチなんていうのも、はい、そういった流れの一つですし、カメラ今日ご紹介したようなものも、そういったものの一つです。で、他にも何か切り離される機能が出てくるかもしれないんですが、そういったものを業界では今総称してエマージングデバイスと呼んでます。
エマージングデバイス、
はい、あの新興国のことをエマージングカントリーと呼びますが、それと同様にですね、新しく生まれてくるデバイスということで、エマージングデバイスという呼び方をしておりまして、私の2015年一押しはエマージングデバイス
発音どうなんですか
いや、どうなんでしょうね。
あんま
どうなん
だろう、まあ、勢いですよね、
勢いだけ言ってますよね、
なんかしかもそれっぽく言っているっていうね、うんうん、
でそれがうまくいってない感じなるほど。さあそれではチェックマンズスコア参りましょう、この HTC のリカメラエマージングデバイスという新しいねカメラですけれども、はい、ホニャララどう10点満点で、
これは自信を持っていきたいと思います、はい、踊り踊るなら東京音頭
点数が
点数どうしますなくても別にいいけど
10点でござい
ますまあもう点数はおまけみたいなもんで、ね、台湾のメーカーの製品紹介するのに東京音頭ってどういうことだって話なんですがまあね、ただHTC ってスマートフォンのシェアが、ね、こうだいぶ下がって、苦戦しているという報道なんかも昨年はありましたし、このリカメラでねこうドーンと行くとまた面白いかもしれませんけれどもね、
はい、
さあということで今回は意外と真面目だったチェックマンさんの、アイテム紹介だったんですけれども、振り返ってみますと、今回はですねヨッシーさんが北陸新幹線、モリモリさんがバブルサッカー、でアタボーさんがアベンジャーズ、そしてチェックマンさんが HTC のリカメラということでですね、実に様々な商品サービスをご紹介いただいたんですけれども、もともと今年の秋に予定されていた消費税の再増税が延期されましたよね、
はいはい、
その辺ってこう今年の商品リリースですとかあるいは消費動向そのものになんかこう影響を与えたりすることってあると思われますか。
どうですかね、というかやっぱりその去年 の, その消費税っていうものが実は業界ではそんなに大きな影響ないんじゃないかっていうふうに予想されてたのが、蓋を開けてみるとやっぱりすごく大きかったんですね、消費に及ぼした影響っていうのが。そうですね、だから一度その上半期はすごく良かったのがその増税以降っていうので一回落ちたものが、まあ、回復が早いだろうと言われていたのがなかなか回復しなかったというのが実情なんですね。つまり消費税っていうのはそれほどやっぱり消費者に心理に大きな影響を及ぼしているということなんで、おそらくメーカーとかもその10月に向けていろんな対策を用意してたはずなんですが、まあ、それが延期されたということなんで、そこで何が起こるかっていうよりもその消費者心理の方がもちろんいっぱい考えてたことはあると思うんですね。その策っていうか意外にこう消費税が大きかった、じゃあ何かしなければいけないっていうことはいっぱい考えてたと思うんですけど、まあ、それが先延ばしにされたというだけで、消費者の心理の中にはやっぱりこう節約とか倹約っていう意識はずっと根強く残るだろうなということが予想されるんですね。ただやっぱその中でも今日みたいな商品っていうのがねいっぱい出てこないとまた逆にこう欲しいと思わないっていうのが、だからやっぱこれが出てきて面白い商品が出てきてあるいは面白いサービスとかが出てきてやってみたいって思わせることがすごく重要になってくるんですね。
わかりました、まあ、それでは最後にですね皆さんの2015年の目標、まあ、こんな紙面を作りたいだとかこんな記事を書きたいといったところですね、一言でお伺いしていってもよろしいでしょうか。じゃあそれでは森森さんから。
はい、マイナス8キロ減ですね。
そこかい記事の話、記事の話
ダイエット記事も、
はい、ダイエット記事やります
ね。あ、わかりました。森森さんなんか飛ばしてますね2015年。じゃあチェックマンさんどうでしょう。
まあ、細く長く
体型の話やっぱり
細い ね、
ね、うん、ジェクマンさんってものすごく細身で背が高いので、そっちかなと思ったんですけども、
円安に負けない家計を目指して頑張っていきたいと思います。
わかりました。じゃあヨッシーさんいかがですか。
とりあえずさっき話が出た金沢出張に行きたいなと思います。
覚えてたかみたいな
じゃあそれでは最後にハタボさんお願いします。
はい、読んで楽しい紙面を作りたいです
もうなんていうんですか、のぶし軍団みたいな、ねまあ、日経トレンディ編集部ですけども、
個性がもうそれぞれいっぱい揃ってます
ね。そうですね、
はい、
まあ、こういった方々もちろん取材の現場では非常に熱意を持って、うん、しかも正しい見地で、
正しくないみたいな
今言います
今日正しくないみたいな
正しいことしか言ってない
ということで2015年も日経トレンディ本誌、そしてこの番組週刊日経トレンディをよろしくお願いいたします。それでは皆さん2015年も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺厚美と
森森
チェックマン
よし旗ボール
と野井隆でした
グダグダ日経トレンディ